書でお読みいたします。ローマ人への手紙2章の17節から、あなたが自らユダヤ人と称し律法を頼みとし、神を誇り御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導きて、幼子の教師だと自負しているなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。もしあなたが律法を行うなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ですからもし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも律法を守る人が律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人の目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。本日はこの聖書箇所から御霊による心の割礼と題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。それでは一言お祈りをして始めたいと思います。愛する天の父なる神様、これからあなたが与えてくださったあなたの言葉である聖書から聞いていきたいと願っております。どうか今ここで私が語るのではなく、主ご自身がお語りくださり、御霊様がお一人お一人の心を照らしてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを主の御手に一切お委ねいたしまして、私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。私たちは今ローマ書の冒頭部分ですね、人間の罪とその裁きについて聞いているところであります。で、本日の箇所ではですね、いよいよユダヤ人の罪について述べられていくことになります。このユダヤ人という民はですね、神の民として特別に選ばれて神様と共に歩むという恵みをいただいた、そのような民でありました。そのために彼らに与えられていたものとして、律法と割礼というものがあったんですね。律法というのは何か、それは神を愛して隣人を愛して歩むために、彼らを神様の御心へと導く、そのような教え、それが律法であります。また割礼というのは何か、割礼というのは神の民であることの印です。生後8日目に男子の生殖器に傷をつけることによって、自分が神の民であるんだということを忘れないようにしてくださった、そのような印が与えられていたんですね。しかしユダヤ人たちはこの律法を持っているんだということ、また割礼を受けているんだという外面的なことに誇りを持つようになり、神様への信仰という内実、内面が失われていっていたのでした。ここには私たち信仰者が陥りやすい罪についての警告があります。私たちもまた信仰生活を重ねていくと、いつの間にか外面的なことを誇りとするようになってしまう、神様との関係という内実が失われてしまいやすいものであるからです。見えるところだけで信仰者らしく振る舞おうとしてしまう、 心から神様への信仰ということではなくて、人に対して歩んでしまう、建前を持って歩んでしまうということが起こることがあります。パウロはユダヤ人たちのそうした偽りの歩みを今日の箇所で厳しく糾弾していくんです。それはパウロがユダヤ人たちはもう失格だと、神の民としてダメなんだと、そういうことではないんですね。パウロはユダヤ人たちもまたイエス・キリストを信じて神様との関係に戻ってほしいと、本当の神の民として歩んでほしいと、そう願って今日の箇所を書いているんです。本日のこの説教の主題は、誠の信仰者とは何かということです。誠の信仰者とは何かということ。信仰というのは人が認めるものでもない、また自分で自分を信仰者だと認めるのでもない、神様が認めてくださる信仰というものがあります。そのことについて今日は御言葉からご一緒に聞いていきたいと願っております。それではまず17節から20節までをもう一度お読みいたしたいと思います。17節から20節まで。あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているのなら。ここにはユダヤ人が自分たちをどのような存在と考えていたか、その自己認識が描かれています。彼らはまず自らをユダヤ人と称していたと言われています。これは何も民族的な血筋のことを言っているのではなくて、自分たちは神の選びの民なんだと、選ばれているんだという、その霊的なことを言っているんですね。確かに神様がそのようにユダヤ人たちをお選びになったのは事実であります。しかしここで自らユダヤ人と称している、自分で自分をそう言っていると言われているんですね。神様が神の民と認めているかどうかではなく、自分で認めて誇り高ぶっているということがここで示されているんです。そして続くところ、彼らは律法を頼みとしていたと言われています。第3版の新改訳ではここを律法を持つことに休んじていたと律法を持つことに休んじていたとなっていました。自分たちは律法を持っているから救いの保証があるんだと、裁かれることはないと彼らは安心していたということなんです。そして神を誇っているというこの表現は、神様自身を誇っているという良い意味で使われているのではないんです。ここは自分たちだけが神を知っているんだという特権意識、つまり偉くなったつもりになって自分自身を誇ってしまっていたという、そのような姿であります。このようにしてユダヤ人は律法によって知識を与えられ、真理を知っていたがゆえに自分たちは人々の上に立てられているんだと思っていた。私は案内人であると、私は光なんだと、私は導き手だ、私は教師だと自負していたと言われているんですね。ある先生の証でこういうことをお聞きしたことがあるんです。その先生は若い頃に自分の人生の目的がわからないという悩みがあったそうです。何のために生きているんだろうと思っていたと。そういう中で初めて教会に行った時にこういう言葉を聞きました。人の主な目的は神の栄光を表すことであると。人の主な目的は神の栄光を表すことであると。これはウェストミンスター小距離問答の中にある言葉なんですけれども、それが、その言葉がきっかけでその先生は信仰を持って歩むことになられました。ところがです、だんだんとその家族や友人が本当の目的を知らずに歩んでいるんだと いうことを見下すようになってしまったというんですね。なんだか自分が偉くなったような気になってしまったと。やがてその先生は神様の御用に立ちたいと献身へと導かれます。命がけで勉強し、命がけで奉仕したそうです。しかしそこに生まれたのは熱心ではない同僚を裁く心であったということなんですね。出身教会の先生がその心を見抜いて、君は傲慢だと、君の周りには草も生えないと大変厳しい叱責をされたんです。このような自らの傲慢の罪のためにこそイエス様は十字架にかかってくださったんだなと、心からそのことを悟る中で次の奉仕教会に移られました。そしてそこではどんな奉仕でもしますと、何でもしますからどうぞ申し付けてくださいと言ったところ、奉仕先の先生は次のように言われました。礼拝者としてあなたがそこに存在するということ、それが最も大切な奉仕です。礼拝者としてあなたがそこに存在するということ、それが最も大切な奉仕ですと先生は教えられたというんですね。自分が何をしたとか何を持っているということに価値があるのではないんだと、キリストによって贖われたものとしてのこの自分の存在そのものを主は喜んでおられる、礼拝者としてそこにいることを主は喜んでおられるということなんですね。私たちはともすると神様に対する奉仕とか神様に対する信仰ということさえもいつの間にか自分の誇りのようになってしまうということがあるものではないでしょうか。ユダヤ人たちも同じでした。主がエジプトからユダヤ人たちを一方的に救い出してくださった、神の民としてくださって、その存在を宝として愛してくださった、そこに立てばよかったんですね。しかし彼らは律法を持っている自分というところに価値を認めていった、そのことが誇りとなっていってしまっていたということなんです。そのような状態になっているユダヤ人に対して次のような問いかけがなされていきます。21節から24節までです。21節から24節、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方の上に神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りですと。パウロはユダヤ人に問いかけます。あなた方は確かに選ばれた神の民であると、律法を知っていて人々に教えることができるものとされている、そして誠の神を証しするものとされている。ところで聞きますが、あなたは他人に教えている、そのようなあなた自身は律法に従って生きているのですかと。律法を守れと教えながら自分自身が違反しているのではないですかと、このようにパウロは問いかけるんですね。そしてもしそういうことがあるなら、それは神を侮っていることになるのではないかと。またそのことによって神の御名が異邦人にも侮られ、汚されることになってしまうのではないかと、パウロはそのようにユダヤ人の罪を指摘しているんです。24節のこの鍵括弧の言葉ですね、あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されている、これはイザヤ書の52章の5節の引用になります。イザヤ書の52章の5節でこの言葉が言われています。神様はこの預言者イザヤを通してユダヤ人たちに何度も悔い改めを命じておられたんですね。イザヤ書を読むとそのことがすごくわかります。 というのは、イザヤの時代、神殿での礼拝は非常に形だけの形式的なものとなっていた。それゆえユダヤ人たちの実際の生活も、立法の中心である愛に生きるということがなされていませんでした。ユダヤの社会では弱い者が当然のように虐げられていた。また不正と悪が横行するのが当たり前の社会になってしまっていました。形だけの信仰になってしまい、内実がなくなっていた。それにもかかわらず、ユダヤ人たちは信仰者らしく振る舞うことによって、自分たちは神の民なんだと、それゆえ自分たちは裁かれることはないんだと考えていたんですね。しかし主はバビロン帝国を用いてユダヤの国を滅ぼされました。それは罪への裁きということでした。当然そこにおいては、お前たちの神は我々の神々に勝てなかったなと、異邦人からの主の皆のあざけりということが起こってくるんですね。神を証しするはずの神の民が罪を犯してしまう、神に従わないということがあると、神の皆もまた汚されていくということになってしまうのだということなんです。どうでしょう、このように言われると、私たちも神の民とされていますから、この歩みに自信がなくなってしまうものではないでしょうか。私たちもまた御言葉に教えられても、それを行うことができずに神様を悲しませてしまうことがある、良き証を立てることができないということがあるものです。しかしです、神様が見ておられるところというのは、そういう行えなかったか行えたかという外面的なことではないですね。パウロがここで問題にしているのは何でしょうか。それはユダヤ人たちが律法を建前としては重んじていた。しかし実際そこに心から従おうとはしていなかった。この本音と建前、偽善をパウロは問題にしているんです。イエス様がこのように言われています。ヨハネの福音書の14章の15節です。読みますのでお聞きになってください。ヨハネの福音書の14章の15節、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずですと。命を捨てるほどに主が私を愛してくださっている、そのことが本当に分かっているなら、おのずと主を愛して主に従いたいと願っていくはずではないですかと主は言われるんですね。確かにそうは言っても従えないこと、難しいことがあります。そのことをご存知でイエス様は続けてこのように言われるんです。ヨハネ14章の16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと。助け主を与えると、従うことのできない私たちをあらかじめご存知の主は聖霊という助け主を与えると約束してくださっているんです。それへ私たちは自分の力ではなく、聖霊様に助けられつつ、少しずつではあっても主に従うという前に進む歩みを進めていくことができるということなんですね。しかし自分が愛されているんだというその恵みを失ってしまうときに、私たちはいつの間にか内実のない信仰の歩み、信仰者らしく振る舞うことに一生懸命になってしまう。そのようにして人を欺き、また自分を欺いて、ついには主を欺くという歩みになってしまうのだということなんです。それ私たちはいつも、そもそもなぜ私はこのことをしているんだろうと、私はなぜ礼拝しているのか、なぜ奉仕をしているのか、 なぜ献金をしているのかということを確認したいんですね。主がまず私たちを愛し恵みを与えてくださった、そこに感謝することによる歩みなんだと。そのことによって偽りのない歩み、真実な歩みを主にお捧げしたいと願うものであります。さて、パウロはここまで律法ということを取り上げてきました。当然ユダヤ人たちの間から予想される反論として、いやいやそうは言うけど自分たちは割礼を受けているんだと、そういう声が上がってくることが予想されます。割礼というのは神の民の印であるからですね。この割礼というのは私たちにとっては洗礼と言い換えることができるものであります。イエス様を信じた後に私たちも信仰告白の印としてイエス様がお命じになった通りに洗礼を受けます。そのような印についてパウロは次のように言っていきます。25節から27節まで。もしあなたが律法を行うなら割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法の違反者であるならあなたの割礼は無割礼になったのです。ですからもし割礼を受けていない人が律法の規定を守るならその人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも律法を守る人が律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。割礼を洗礼として読んでみると大変大胆なパウロの発言だなと思うんですね。要するにあなたが洗礼を受けていたとしても御言葉に従う気がないのらなら何の意味もないではないかとパウロはそのように言っているんです。つまり印である割礼とか洗礼そのものに効力があるのではないということなんですね。むしろ何らかの事情によって割礼を受けることができなかった、洗礼を受けることができなかったとしてもその人が主を信じて御言葉に従って歩みたいとそのようにしているならその人は神の民と言えるのではないか、誠の信仰者と言えるのではないかと言われているんです。神様の目から見たならそういう人は割礼を受けているとみなされる、洗礼を受けているとみなされるのではないかとパウロは言っているんですね。このことは何も割礼とか洗礼を受ける必要がないんだと言っているのではないんです。ユダヤ人たちが割礼という外側の印を受けていながらもあまりにも律法を守っていない、内実がないんだということを強調してパウロが言っていることであります。つまりパウロはそのような外見上だけの信仰者になってはならないと、誠の信仰者でありなさいとそのように教えているということなんですね。そこで28節から29節に誠の信仰者ということが示されていきます。ここが本日の結論になります。28節から29節、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ます。ユダヤ人として生まれて外側に割礼を受けたから神の民、誠の信仰者ではないんだと言われているんです。文字ということが言われていますけれども、見えるところ教えに従っているかどうかという外見的な歩みではないんだと、むしろそれが心の内から出たことであるかどうかということが重要なんだとパウロは教えているんです。神様は人目にはわからない隠れたところ、心をご覧になるお方だからなんですね。それゆえパウロは言います。心の割礼を受けなさい、つまり まず心を変えていただきなさいとパウロは言っているんです。エレミア書の4章の3節から4節にこういうことが言われているんです。エレミア書の4章の3節から4節まで、誠に主はユダの人とエルサレムにこう言われる。高地を開拓せよ、茨の中に種をまくな。ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の放棄を取り除けと。高地を開拓せよということと、心に割礼を受けなさいということが言われています。当時のユダヤ人たちは礼拝が形式的になり、隣人愛がなくなり、外側だけの偽りの神のためになっていた。それゆえ悔い改めなさいとの主の招きの言葉であります。自分を誇って、自分の誇りによって固くなになってはならないと。その誇りを捨てて、あなたの心を耕かしなさい、あなたの心を耕しなさい、つまり心を柔らかくしなさい、素直な悔い改めやすい心になりなさいと主は招いておられます。心を柔らかくするときに、私たちの中では御霊様が働きやすい状態になり、私たちが内側から変えられていくことができるんです。主に従いたいと心の底から願う、そのようなものへと変えられていく。その結果として、その心が外側へと出ていき、行いとなって表されていくということなんですね。誠の信仰者というものは、上辺を整えて自分は立派であると自負するようなものではなくて、御霊様によって心を変えていただくものということなんです。これが御霊による心の割礼ということの意味です。私たちの間では、時には人には外側しか見えませんから、心の本当の奥底は分かりませんから、外側を見て評価してしまうということが起こりうるものです。しかし主がご覧になっているのは、あくまで上辺ではなく心だというんですね。誠の信仰者というのは、人から認められるのでもない、自分自身が認めるものでもない、ただ主だけがその心を見て、主を信じて生きる者に賞賛を与えてくださる、誠の神の民であると、誠の信仰者であると認めてくださるということなんです。それゆえ私たちは人の目や外見的なところを重視するものではないですね。ただただ私たちは主に対して真心を持って歩むものでありたいと願わされるんです。願わくば今週1週間の私たちの歩みがですね、主がキリストの家に私たち一人一人を受け入れてくださっている、この存在そのものが喜ばれているんだと、そこに平安を持っていきたいんです。そして心を柔らかくして御霊様に導かれる誠の信仰者としての歩みをご一緒にしていきたいと、そのように願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御子の命を与えるほどに私たちの存在そのものを愛し受け入れてくださっていることを感謝いたします。そのことのゆえに、ただただ主に対して感謝して真実を尽くして歩むことができますように、いつも柔らかい心で素直に悔い改めて、主に助けを求めて、御霊様に導かれて歩む私たちでありますようにと、どうぞお願いをいたします。贖い主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。